一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。天の父なる神様、2月の第一の聖日、主の御前に今日も心を澄み出し、また心から主を求め、あなたを礼拝いたします。主は豊かにこの場を覆ってくださり、また私たちの心をあなたに向けさせてくださり、霊と誠をもって礼拝することのできるように豊かに導き助けてくださることをお願いします。初めから終わりまであなたの御助けをもってお導きくださり、命の言葉がこの1週間の豊かな糧となって、どうぞ歩み出すことのできるようにお導きください。一切御手に委ね、尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日、昨日からお祈りしてましたように、もうずっと雪が降る、雪が降ると、平地でも2センチとかいう話で、まあ今朝起きまして3時ごろ見たら外は雨でした。まあ特に礼拝で中村さんのことが気になって、秩父から峠を越えて来られるのかなというふうに思ってました。今日清水さんは檜原は雪が降ってもう1センチぐらい積もっていたということでございます。ですからもう昨日のうちに相模原の方に帰って来られたようですけど、まあ本当にね、もうずっと雪が降るぞ雪が降るぞまあ青梅も山間部ですので、降る可能性は大なので、もう昨日の夜からちょっと、バスで行くようかな、電車で行くようかな、電車も、まあ、青梅線はね、青梅から奥多摩は止まってましたので、まあ、そういう、まあ、青梅以降はあの東の方に向かってくるのは大丈夫なんですけど、まあ、そんなことを考えていました。まあ、そんな中で、やはり、秩父の峠は、困難だったという、まあ困難来ても本当に帰り凍りつくという、そのことが心配だというふうに確かだと思います。本当に、立春とは明日立春ですけれども、いえほとんど、来週今週ですね、今週は寒さがぶり返すということですので、まあ、そういうことで脅かされるもう前から脅かされていますけど、まあそういうことで私たちは何て言うんですかね、右往左往するっていうのが確かだなと思いました。でも先ほどそのワーシップの中で一つのことというふうに歌われていまして、私も昨日この一つのことを私は主に願ったというそのところを、詩編をこの新年いつもの聖書と同じように詩編を読んでいるんですけど、そこが入りまして、そこに入り、この歌がリビングバイブルであるんです。ただ一つ私の願い求めは主の家に住まうこと、命の限り麗しき主を仰ぎ見て主の宮を主を思うっていう、そういうリビングバイブルの、リビングプレイズの75番にあるんですけど、 まあそれが昨日は盛んに、心の中に湧き上がってきました。で今日はスプで一つのことというので、大変感動を出しました。この礼拝の、を毎週私たちは捧げますけど、礼拝とは、どのようなものと言って私たちは礼拝にこう馳せ参ずるのだと思います。まあ特に、私自身はこのイエス・キリストの十字架の死と復活というその恵みが一番大きいということが信ずる者には確かにこの礼拝に神様を褒めたたえるというところに来るんだと思います。でももう一つは旧約聖書の中で神が私たちに与えてくださった十の戒めのこの一つ安息日を覚えて聖なる日としなさいというそこに、ですよね、私たちも守るという部分もあるかと思います。神様が6日目に人を作られてその5日間の間すべての私たちが生きていくための必要なすべてのものをお作りになってそれで、この私たちをお作りになりそして7日目に安息した、よくその安息日というのは、横になって寝る安息するっていうことではありません。その安息されたということは躍進発展拡大するための神様の休みということなんだというふうに聞いてきました。ですから私たちはこの安息日、主の日は躍進発展拡大するためのこの神様の日を守っているんだ。でもうこれから、もうずっとこう向かっていくというそういう意味の日であるということだと思います。まあ、神様が休んだのでしたから私たち当然作られたものは休む。神様のおっしゃる通り、この7日目は休む安息にしとせよというそれは守るっていうのは想像されたものとしては当然かなとも思いますよね。それでこの、もう一つの方はエペソ書にありますように、教会聖霊が、注がれて教会が誕生して、エペソ書の3章の21節にあるように、礼拝を捧げて神様を褒めたたえるという部分がこの礼拝の中で大きくあると思います。そして神様に栄光をお返しするということが信じている私たちにとってはとてもとても大切なことで安息日を覚えて聖なる日としなさい、イエス様の十字架と復活を覚えて聖なる日を主の御前に心を整えて進み出るということは本当に大切っていうかもうまあ何て言うんですかね、命そのものいやもうそうせねばいられないというものだというふうに思います。でそれはせねばならぬではなくて喜びと感謝と何て言うんですかワクワク感というそういうものがこの礼拝の中にはあるんだと。でそれがこの聖霊の力によって表されるこの神様の大きな御業だというふうに思います。まあ喜びのない感謝のない、礼拝はありえないというふうに思うんですね。でそれがもちろん四六日中時々刻々この日だけではなくて時々刻々そうであるというのが私たちの礼拝者の何ですかね日々の歩みだというふうに思います。今日の本題は、聖霊の力によって偉大さを表す神様を私たちが お祈りによって体験するということだというふうに、神様から導かれています。この今月の言葉の中に、1月の御言葉の中に、義人の祈りは働くと大きな力があるということで、この今月の言葉1月には書きました。正しい人というのは罪から離れて神様と歩調を合わせていくように、する人、つまり、そのような心構えができると悪魔が、荒野で、イエス様を誘惑して、その誘惑をイエス様が退けられた後に神の御使いが来て使えたと書いてあるように、聖なる神様が私たちの味方、そばにいて助けてくださるということになるんだということですね。で、2月はこのパウロのお祈りを手本にして、いきたいというふうに思っております。このパウロは、普通であるならば、ユダヤ人ですし、まあ、ローマの市民権も持っていますが、ひざまずくという、ことは、あまりユダヤ人はしません。聖書の中に、イエス様が主税人のお祈りのところを、語られています。で、主税人が神様の前に手を挙げて、私はこの隣にいるような、汚い、まあ、主税人のようではなくて、神様に10分の1、また全ての神様の約束事をしていますと言って手を挙げて、お祈りしているところがありますよね。で、そのように、ユダヤ人はその道々角に立って立っている、あの嘆きの壁でもそうですし、みんな立って詩篇をこう読みながら神様に祈る、まあ、それがユダヤ人の姿勢です。でも、イエス様は、おっしゃられました。異邦人のようにくどくど、お祈りするなということですよね。言葉数が多ければ聞かれると思うな、聞かれると思ってはなりません、それは、異邦人のすることだというふうに言いました。どこで私が読んだのか分かりませんが、皆さん、あなた方はどうかどうかのお祈りではなくて金貨のお祈りをします。わかります？どうか、コインのどうかじゃなくて金貨、ゴールドで、ゴールドの祈りをしなさいってどういうことなんですかね。まあ、それは言葉数が多い、どうかどうかどうか、まあ、お祈りの中にお願いとか取りなしとかいろいろな感謝とかいろいろな部分があるので、まあ、その人はそういうふうに言ったのだと思いますが、まあ、どうかのお祈りではなくて金貨のお祈りをするようにという、そんな話を聞いたことがあります。でも、そのどうかと言ってお祈りするお祈りも普通こうはしませんよね。どうかどうかって、こんなお祈りはしないですよね。もうこういう状況だと思います。また同じようにこのパウロの言っているように、私は膝をかがめてと、そうなりますよね、当然。で、ハンナっていう人も、サムエル記のところに書いてありますように、ハンナが神様にお祈りした時に、その当時の祭司であるエリが、この唇をもんもんもこ動かすっていう、その様子を見て、ハンナさん、お酒に酔っちゃダメですよって言ったっていうんですよね。 で、私その今笑ったのは、主人が怒り出す前兆が、その口をちょっと動かし出したら、もううちの三つ子なんかすぐちょっと危ないなと思って、こう叫ぶの昔よかったんです。それを思い出しまして、本当にハンナは、まあそういうもぐもぐだったか分かりませんけど、祈りだったんですよね。それで、そしたら祭司様、私はそうではありません、心に悩みのある女でございます、神様に訴えているのでございますって言って、答えているところがありますよね。ね、そういう時の祈りも、こんな風にして祈らないで、本当にこうであったと思います。ひざまずいてとは書いてありませんが、そうであったと思います。で、それほど、このお祈りには膝をこうかがめるっていう姿勢があるということですよね。で、そのお祈りの中心は、この15節に書いてあるように、天と地にあるすべての家族、家族という呼び名のもとである身父の前に祈ります。ローマ書の5章では、アッバ父、アッパ父って言うんですけど、この祈るっていうふうに書いて、天のお父ちゃんっていうふうに私たちは祈るということの、膝をかがめて天のお父様っていうふうに祈る、そのお父様がいる家族のもとであるお父様に、私たちはこの全部イエス様にあって家族ですよね。で、その家族のもとであるお父様の前に祈る、これでお父ちゃん聞いてっていう、それがねできるっていうことは、最高の幸せ、最高の私たち贖われたものとしては本当にありがたいことだと思います。それでそれをわざわざあのパウロがこのエペソ人への手紙で語られている。で、膝をかがめて天のこの家族のもとである天のお父様に祈りますということです。そしてこのお祈りの中で私たちが何よりも大切とするということは、神様のいっぱいいっぱいあるその宝をいただく、栄光の豊かさに従ってっていうふうにあるので、神様の中には私が今体験いただいているもの、そんなものじゃもっともっとたくさんあるっていうことを、16節で栄光の豊かさに従ってっていうことだと思う。あげるよあげるよ、あなたにもあなたにもっていう、神様はそういう、いっぱいたっぷり持った方だっていうことです。で、その神様が私たちにしてくださることは、内なる人が強くなるようにっていうこと。お祈りをするということは、ことによって神様の豊かなものを自分の中にいただく、生活の中、歩みの中にいただいて、私たちがこの強くなる。で、強くなるのはこの、内なるものだっていうふうに書いた。で、その内なるものとは、意志とか理性とかそういうものですよね。で、このパウロという人は、よくわかるように、外なる人は破れても内なる人は新しくなる。私たちが目指すところは、外なる人が強くなるんじゃない。まあだんだんね、五千歩歩かなくちゃならない、タンパク質を取らなきゃならない、だんだん年重なると、運動して健康してサプリメントを飲んでというような、外なる人をなんとか保とうっていうのは、結構年重ねてくるとそういう向きが多分にあると思いますね。でも外なる人は破れる。ですから内なる人は日に日に新たにされるっていうことをパウロが言ってるということは、神様は私たちの内なるものが強くなるように、でそれはこの神様の豊かさを祈りによって私たちが受けるっていうことなん。それをパウロが膝をかがめて祈りますっていうふうに、パウロは神様と、神様の言葉ですから、神様はそのように願っているんだ。私たちの内なる人が強くなる、 私はいっぱい持ってるんだよ、あなたにもあなたあげたいと、そういう心を持っているということですよね。それをまず私たちのうちに、神様は栄光の豊かさ、それを私たちが祈りを持って示していただいて、また内なる人が強くされていくっていう、そのことをしたいと、そのことを願っておられるんだと。だからもうね、本当に昨日のこと忘れちゃうんですよね。昨日何を食べたかそれはないですけど、でも忘れるし、足の歩みは遅くなる。もうそれは、うちの人は破れて、外の人は破れるんだと。もう今私たちが目指す、別にそれは年が進んでるからじゃない、私たちは若くても年配、年を重ねても内なる人が強くならないと、勝って歩んで信仰に立っていくことができないということなの。特に今の時代は私たちの内なる人が強くならない、ならないと、とてもこの、ね、世の中でクリスチャンが信仰を持って戦っていくというのは難しい。で、その内なる人は私たちの意思や理性に働くんだっていうことなんですね。で、その働くその一番の基礎はこの十字架です。3章の18節に、すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになる。信仰によってキリストを住まわせる、キリストを住まわせるっていうことは、私が生きているのではありません。キリストが私のためにご自分をお捧げになった神の子を信ずる信仰によって生きるのですと、ガラテヤ書の2章の20節で、話されました。そのように私たちの内なる人は、キリストが生きておられるという体験をする。イエス・キリストは昨日も今日も常しえまでも変わらない、共にいてくださる方だけど、うちに持つということですね。力ある方をうちに持つっていうことなんで、それをあなた方が強くなる方法が、この理性や知性、意志に働いてくるものだということです。そしてその18節です。広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになるという、ことですね。十字架のここを見てみますと分かりますよね。十字架は縦横になっている。で、それは高さであったり、長さであったり、深さでもあるということだと思いますね。で、これは天を指し、ヤコブが天から降りてきたはしごが地に、立っていたというように、この天と地、まあそれ以上ですね、イエス様が下ってくださったこの地獄の深みまでっていう、そういう意味もあると思うんですね。高さ、長さ、広さ、広さはもうね、天がはるかに遠いように、またこの地平線の彼方、ありとあらゆる人類、ありとあらゆる状況、ありと生も死もですよね、天も地もということが、このまあなんていうんですか、こんな偉大なっていう意味のパウロは、長さ、広さ、高さ、深さっていうことで言って、なんと今日も百人隊長の話をしましたが、ユダヤ人だけじゃない、この異邦人であり、またこんなね、日本東の端の日本にまでこの神様の祝福を届けてくださった聖霊の神様の技というのを見ますと、その広いこと、長いこと、また、ね、深いこと、どんなことにもそばにいて 慈しみ、また支えてくださるという、そういう体験をして、このキリストの愛の広さ、深さ、長さ、高さを私たちは体験で、それを体験する基盤はイエス様の十字架なんです。主が私たちのためにご自分の命を捨てになりました。これによって私たちに愛が分かったのです。私たちも兄弟のために命を捨てるべきですとありますように、このイエス・キリストの十字架による罪の許し、贖い、それが私たちの中にしっかりとあるということなの。これが信仰の、この何て言う、高さ長さを測り知ることができるようになるのには、やっぱりポイントであるこのイエス・キリストの十字架に立つということが何も大事。どうですか、どうですか。イエス様の十字架は私のためだというふうに受け止めておられますか。清水兄弟どうですか。イエス様が私の罪のために死んでくださった、私が行かなければならない地獄に下ってくださって、私が生かされる、生きるために、永遠の命に生きるために生きてくださった、復活してくださったと信じておられますか。どうでしょうか。このイエス様の十字架を本当に心の中にしっかりと受け止めるっていうことが、私たちはどんな状況の中にあっても揺るがないものにさせていただくことができる。そればかりでない、広さや深さや高さを私たちはここに立ってできるんです。どうですか。はいはいはい、私はこのイエス・キリストによって救われました。で、このイエス様を礼拝するためにいます。これだと思います。どうですか。その基盤がなければ、私たちが人知をはるかに超えたキリストの愛を知るっていうことはちょっと不可能でしょうかね。で、膝をかがめて、天のお父様、アッパー父、天のお父さん、お父ちゃんっていうふうに祈ることはできえないと思います。私たちはそのことを神様が願って、キリストの愛の広さ、深さ、長さ、高さがどれほどであるかをどんな中でも知ることができるように、で、それは何が私たちをそうしてくださるかっていうのは聖霊なんだ。私ね、今日これ着てるでしょ。で、これね、谷中栄先生のスーツなんです。ものすごいいいものみたいです。結婚式に着ていくような、なんかちりめんみたいなものみたいな。もう節子さんは朝、先生いいもの着てますね。本当に着せて、なんか着せ替えにもで、いや、これね、本当に谷中先生のお嬢さんが、よしえさん、私ね、母がもらったんですよ。もらったんだけどね、全部着れないの。よしえさんにあげようと思ってんだっていうふうにね、6月の時言った。で、やっと私の手元に来たんです。来たはいいけど、まあ、私はもうぜひ着せてもらいたいと思うんですよ。で、谷中先生のメッセージを来て、皆さんそうでしょう、そうです。ドスの聞いた声をテープから聞いた。でも、なんとかその分け前をいただければ、少しこの着るものでもと思ってね、じゃあいただきますって言ってもらったの。全部13号で、私も少し痩せましたので着られない、もうみんなにものでした。でも着られないんで、やっとこれだけが着れたんです。それで、着れたはいいけど、ものすごいいいものなんでびっくり
谷中先生、酒井先生がそのもう晩年ね、よくものすごいいいものを着ているのをこう講談から講談の姿を見てたんだ。で先生いろいろ海外にも行きましたから、そういうものをまああつらえているんだろうと思ってたら、いやなんかあるブティックのそのあれなんですね、ブランドらしい、全部そういうブランドの同じあのタグがついていましたので、そうでした。でなんとか今日はその神様の霊、酒井先生の二の舞いエリシャじゃないですけど、そういうふうに思ってその街頭じゃないですけど、このスーツをね着せていただきましたけど、あれほどの力が出る。でもあれは本当に精霊の御力だっていうね、ペンテコステのあの5月5日のね、あの力を聖書学院で受けられた先生のまああのドスの効いた声とここにも来てお話になったでしょうけど、それだけはまあね、少し少しでもあればいいかなと思って今日はね、あの着せていただいていますが、本当にこの精霊の力、私たちの内に働く力によって私たちが願うところ以上に超えてくださるんだと、豊かに神様が施してくださって、あ、神様って素晴らしい、こんな素晴らしいものをくださったって言って、この神様が褒めたたえられるためなの。坂井先生は素晴らしい、神様がそうしてくださった、神様が素晴らしいというのは、私たち一人一人がそのようにこの地上に置かれてこの祈りを捧げるっていうことなんだ。でどこまで行ってもこのお方に栄光がいよいよ限りなくありますよ。だからもっともっとね、この神様から引っ張ってねいただいて、もうもっともっと豊かなものになるようにというのが神様の願いということですよね。ですからこの神様の恵みをいただきたいと、そのためにですよ、膝をかがめて私たちこの2月神様の前に祈りたいというふうに思うんです。でそれはあふれるその祝福が手にあるので、それを私たちのもとにいただくでいくっていうこの2月とさせていただき、まあなんて素晴らしい、なんて、喜んで、なんとねふくよかなんでございましょうっていうふうに、ね、人々が、思って、何の秘訣って言ったらこの神様っていうふうにいうふうになるように、そういう最後ですねを神様が期待しておられるんだということ。でそれも教会においてですね、私個人じゃない、教会において、またキリストイエスにあって栄光がいよいよ限りなく常しえまでもありますようにって。すいません、ここで、聖書、旧約聖書を開いていただきたいと思います。エゼキエル書というところを開いてください。エゼキエル書ですね、エゼキエル書、旧約聖書の2017年版の47章というところなんですが、1501ページです。1501ページ。エゼキエル書47章。神様の祝福がどんな風なのかっていうのが書いてある。で、それじゃあ、めぐみさん読んでいただきましょうか。一節から、9節まで。ちょっと一節から9節まで、47章の一節から9節まで読んでいただきましょうか。
神殿の敷居の下から東の方へと流れ出てきた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、神殿の右側の下から流れていた。次に彼は私を そこの見かけた。見ると水は右側から流れてきていた。その人は手にかかり縄を持って東の方に出ていき、先週にかかり、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに先週にかかり、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに先週にかかり、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに選挙人をかかると、水かさが増して渡ることのできない川となった。川は泳げるほどになり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に連れ帰った。私が帰って行ってみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れていき、アラバに下って海に入る。海に注ぎ込まれるとその水は良くなる。この川が流れていくどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。
はい、すべてのものが生きる。1キュビトとか、1000キュビトって書いてありますね。44メートルあたりですかね。で、水がだんだんだんだんこう流れ出て、渡りきれないほどの水になるっていうのは、溢れるっていうことですよね。この神様の恵みが満ち溢れて、そのアップアップするようになるっていうのが、この、幻的なこのエゼキエル書で書いているところで、この川の行くところ、もの皆生きる。地下の水も完全に、魚も住むようになるっていう意味で、私たち聖霊のこの注ぎというのは、人を生かすことができる。で、それもアップするようなまでに、私たちは満たされるっていうことの象徴なの。イエス・キリスト様、神様のお姿というのは、私たち信じる者にこれだけの祝福を与えようとして、その花から生ける水が川川のごとく流れずと、ヨハネ伝にも書いてあるように、この生きところ、もの皆生きるという、そういう神の技が、信じる者、また信じて祈る者に神様はくださるっていうことなの。本当にこの人知をはるかに超えたという神様の祝福を、神様は私たちにありとあらゆる、もう救われない人なんかない、その素晴らしさを私たちに表そうとしておられるんだということ。もう一つ私が聖書を読みますが、ゼカリア書というところに、ゼカリア書というところに、14章ですかね、1627ページにこういう14章、ゼカリア書の14章の8節に、再臨の時の話でありますが、ゼカリア書14章の8節に、その日にはエルサレムから命の水が流れてる。その半分は東の海に、残りの半分は西の海に向かい、夏にも冬にもそれは流れる。もう四六時中流れるっていうことです。神様の聖霊の命の水というのは、気候条件とか いろいろな条件に変わりなく流され、また、注がれていくものだと。で、その注がれる条件のただ一つは、この父なる神、前に祈って、そこに神様の御業を私たちは見せていただくということであるですね。どれだけ私たちが今までこの、天のお父様、人知をはるかに超えた神様の愛の広さ、長さ、深さ、高さを、知ってきただろうかというふうに思うときに、本当にわずかかもわかりません。まだまだこの教会によって神様が褒めたたえられるその時が来る、またそのように神様が今時を私たちに与えていてくださるんだということを思います。この神様の祝福を今月、23日の分かち合いの時に、また分かち合えることができるならば、それは素晴らしいというふうに思います、ね、ここにキリストはペテロの手紙の第一を書きましたが、世界のもといのが据えられる前から知られていましたが、このワインの時あなた方のために現れてくださいましたというふうにペテロが言っていますが、もうキリスト様は2000年前に現れてくださり、十字架にかかって死んでくださいましたが、終わりの時に現れてくださった。今あの時が終わりの時ならば、私たちペテロの書いた時が終わりならば、もうこの間ね、終わりの7秒前だっていうふうに、なんかこの時計が鳴っていますみたいな情報がテレビで流れてましたが、私たちは本当の終わりの終わりに立たせていただいているんだというふうに思います。どうぞ、アッパ父天のお父ちゃんと言って、神様の前にこの祈り、内なる人が強められ、また、私たちが知り得なかった人知をはるかに超えた神様の愛、キリストの愛が私たちを豊かに豊かにしていただくことができ、また父なる神様が褒めたたえられるように、この月も、またこれからも神様にそのように祈り続け、また願い続けていきたいと思います。この教会を通して神様が、まあこの教会を通してっていうふうに、教会を通してエクレシアではありますが、神様がその教会という、体を、キリストの体として立ててくださっているので、私たちもこの終わりの時に本当に神様の栄光を表し、皆が褒めたたえられるように進んでいきたいと願います。坂井先生がね、どうですかどうですか、ね、小笠原先生が、雨ですか、そういうフレーズは出てきませんか。ぜひとも、この終わりの時代に私たちは生かされているものとして、聖霊の御力により頼んで、歩ませていただき、神様に栄光を返するものでありたいと願います。お祈りをいたします。